がんと戦う患者の皆さんとそのご家族に生活にまつわる情報をお届けしていくがんと生きる。お話を伺うのは国立がん研究センター東病院がん相談支援センターの坂本鳩恵さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。坂本鳩恵です。
ご案内は私小賀良子です。さあ、今回は千葉県にお住まいのがん治療中60代の男性からのご相談です。痛みの緩和について悩んでいます。最後は家族に迷惑をかけたくありません。どうしたらいいのでしょうか、ということで、坂本さん、やはりこの痛みというものに悩まされているがん患者さん多いんでしょうか。
だいぶ減ってきたと思います。
あ、そうなんですね。
はい、正直なところ私ががん領域に転身して、まあ、20年近く経つんですけども、その20年ぐらい前ってもっとやっぱりその痛みが辛くてとか日常的にお話伺ってたんですけど、今って痛み止めもかなりこう発達してきていることもあって、上手にお薬の調整を受けられている方なんかは、結構こう生活に支障がない範囲ではコントロールできるようになってきてるんですけども、むしろですね、ちょっとこの60代の方がどうかはわからないんですけども、昔と比べると痛くてうまく先生に相談できなくってっていう方は減ってきたように思うんですけれども、ただ一方でですね、よくご夫婦連れ立って相談支援センターにいらっしゃって、今日も先生の前で痛みはどうですかって聞かれたら患者さん本人は大丈夫ですって言うけれども、家で見ていると全然こう動かないし痛そうにしてるし、もうなんかこれってどうなのかしらって思うんですよって、そういったご相談はやっぱまだまだ一定数ありますね。
ご本人は、どちらかというとちょっと我慢をしてしまう方もいて、家族が見るに見かねてっていう状況の方がいるっていうことですね。
そうですね。なんかこう先生方が講演とかでおっしゃるのが、どうしてもこう我慢をする、なんかこう多少のことでこう相談とかしちゃいけないんじゃないかみたいな、やっぱり痛みに関してはできるだけきちんと医療者に発信をしてもらって、適材適所というかその痛みの特性に合わせた痛み止めを調整するのがいいですよって、たくさんこう腹啓発もこう今頑張ってるところなんですけども、まだまだやっぱり我慢されてる方多いなっていう印象はあります。
今坂本さん痛みの特性とおっしゃいましたが、痛みにはじゃあいくつかその種類とか特徴っていうのがあるっていうことなんですか。
そうですね。例えばなんですけども、これ先生とコミュニケーションを取るときに結構つながってくる話なんですが、何か一定の行為をしたとき、例えばこう動いたときに痛いっていうものなのか、部分的なものなのかっていうことと、あとそうじゃなくってずっと長時間、持続的にある痛みなのか、そしてズキンズキンした痛みなのか、ピリピリしたこう神経系の痛みなのかとかって、やっぱり結構違いはあるんですよね。で、そのあたりをその特性を上手にある程度こう先生に共有することで、やっぱり先生方が選ぶ薬も変わってくるっていう意味ですね。
その例えばそうですね、言語化するっていうのは、なかなか患者さんにとってちゃんと先生に伝わっているかどうかっていうと難しいところで、じゃあピリピリするのがいつといつにどれぐらい続いてとか、その本当に人に分かってもらうっていうのは感覚的なものだから結構難しいですよね。
そうですね。しかもやっぱり人の記憶って何故か薄れますよね。薄れていくのと、しんどかったっていう感覚だけがどうしても印象に残っちゃうので、先生方に、じゃあ痛かったですって言った時に、どんな風に、いつ、どれぐらいの頻度でって言われた時に、なかなかやっぱり言語化ができない方が多いんです。ので、やっぱりこう、がん医療の現場では、できるだけその痛みの日記というか、メモを書いておいた方がいいよっていうおすすめをしています。
あ、そうなんですね。
はい。それこそ初めて、いわゆるこう、モルヒネだとか、強いお薬を処方するときなんかは、お薬と一緒に、こう、そういったメモができる手帳みたいなものをお渡ししたりして、これに書き留めてみてください、なんて、いうようなお話をするぐらいなんですね。
その、癌で痛みを和らげるっていうと、今坂本さんがおっしゃったモルヒネっていうものは、私も聞いたことがありますが、その、世の中には、もちろん癌患者さんだけではなくて、痛みに対していろんな薬、今ありますよね。その、痛み止めっていうのは、基本的には、 一般的に使っているような他の病気でも使うような痛み止めと同じようなものだと思ってもよろしいんですか？うん、それはやっぱモルヒネってちょっとかなり強いイメージもありますが、
うん、痛み止めって一般的な3段階あるんですよね。
はい、
1段階はやはり小川さん今おっしゃったように、例えば歯が痛いとき、日常生活してて抜歯して痛いなとか、あるいは頭痛がするのでということで、飲むようなアスピリン系の、いわゆる消炎鎮痛剤というか言われるものが第一段階で、
薬局とかでも手に入るものですね。
そうです、そうです。で、これに関しては、痛みが出てきたっていうときに、まず第一段階としてはこういったものを用いています。それは、癌の場合もやっぱり同じです。いきなりモルヒネを、じゃあ使いましょう。ではないんですね。で、第二段階が、やっぱりそういった第一段階のものを使っても、ちょっと痛みが続いてるなとか、ちょっと強くなってきちゃったなっていう時に、そうですね、リン酸コデインとかっていうような、ちょっとまあ違う種類のお薬を使い始めるんですね。
はい、
で、第三段階が、効き目がやっぱり一番強いと言われる、先ほど言ったようなモルヒネとか、あるいはオキシコドンって言われるようなものになっていきます。
段階的に状況によって強くもなっていくよということなんですね。
そうですね。で、やっぱり小川さんおっしゃったようにモルヒネってちょっとこう中毒性があるんじゃないかとか、皆さん心配されるんですけども、医療用のお薬に関しては中毒性とかそういったことはご心配なさらなくても大丈夫ですので、はい、そこはご安心いただければと思います。
逆にその強いものを使ってしまうと、引き返せなくなるというか、もうそれを使い続けることでしか緩和できなくなるんじゃないかっていう、そのどこか不安もあったりして、そのステップに進むのすらちょっと怖いなと思う方もいるかもしれないんですけど、坂本さんが今おっしゃったみたいに、そこはちゃんと医療の中で、枠組みの中でちゃんとコントロールされて管理されているものなので、安心して先生から勧められたらそれを使用する段階に行っていいっていうことなんですかね。
そうですね。で、やっぱその痛みのコントロールをする、その目標っていうのが、一つの目標は、痛みが辛くて辛くて眠れないっていうような状況を改善する。やっぱり人ってちゃんと食べて寝てっていうことで安静が保たれるので、それが一つの目標ですし、もう一つ目標があって、もう一つの目標っていうのが、こう、日常生活、その安静にしていれば、例えばこうテレビを見たりとか、家族と過ごしている時に楽しいなって思った時に笑えたりとか、ちょっとお出かけしたいなって思った時に無理のない範囲でお出かけできるっていうところなんですよね。だから確かにモルヒネとかを使うことで、ここ罪悪感だったり大丈夫かなって思ったり、あるいはそれを使っていることで、こう仕事もね、もう行っちゃいけないんじゃないかって思う方いらっしゃるかもしれませんけど、必ずしもそうではなくって、ルールを守っていれば、じゃあその痛みのがある程度緩和された状態でお仕事に行かれている方もいらっしゃいますので、やっぱりその目標、その何のためにその痛みのコントロールしているかって言うと、やっぱりその人らしく、できるだけいい時間を持つ、その人らしい生活を守るためですので、ちょっとそこを優先順位っていうんですかね、上手にこう受け止めていただいて活用いただくといいかなと思います。
じゃあその痛みなんですけれども、実際伝えるっていう上で、さっき痛みの手帳みたいなものをその痛み止め使うときに書くよっていうお話もありましたが、具体的に伝える上で、例えば私も前に病院で10段階で言うところの痛みどれぐらいですか、これ歯医者さんの治療の時痛くて言われたんですけど、なんかその10段階の10が私にとっての10だけど先生にとっての10かどうかは分からないっていう、この辺の難しさもあるんですが、これってどうコミュニケーションを取ればいいんですかね。
そうですね。例えばですね、ちょっとネットとかで検索していただくと、10段階をニコちゃんマークみたいな感じで、10段階だともう痛くて顔しかめて泣いちゃってるっていう、絵で、で、0段階だとニコニコしてるっていうような絵で、その表情で、見極められるようなものもあるので、そういったものも参考にしていただくといいと思います。で、その人にとって一番痛いっていう状況を10としていただいて、で、何も痛みがない段階を0としていただいて、っていう形でいいと思います。確かに個人差はあるんですけども、どちらかというと、それを書き始めて共有し始めた段階で、どこでスタートした、例えば10でスタートした、10の痛みだったっていう状況で、じゃあちょっとこういうふうにお薬を変えてみましょうって先生が出してみて、2週間経ってみた。どれぐらい痛みが改善してるのかっていう、古賀さんという患者さんの軸というんですかね。で、先生も評価ができますよね。
ああ、そういうことですね。はい、つまり、その推移を見るっていうことが重要っていうことですね。
そうです、そうです。 もう一つ大事なのが、結構やっぱり先ほどもちょっと申し上げたんですけど、こう先生にとっては痛みの原因っていうものもやっぱちょっと見極めていったりする必要があるので、うん、どこがまあどんな風に、まあ、ピリピリなのかズキンズキンなのか、また決まった時間なのか、それとも決まった行為なのかっていうのもちょっと見極めるような材料が必要になってきます。うん、まあ、決まった時間にこう痛みが出るってことは、もしかしたら薬の切れ目というか、に痛くなってるのかなっていうことにこうつながっていって、じゃあ持続性の高いお薬を考えた方がいいのかっていうような話になるでしょうし、決まった行為で出る。まあ、例えば、私、まあ、よく関わってる患者さんとかでこう、お手洗いに行こうとすると、やっぱそこで痛みが出るから、お手洗いに行くのがもう辛いんですっておっしゃる方もいたりするんですよね。そうすると先生が、じゃあ即効性の高いお薬を出しましょう。まあその代わりそのお薬持続性が低いので、ベースはその持続性の長いものも飲みつつ、でもそういった行為をするとき用に、それこそ30分とか数十分で効果が出始めるものも出しておくから、1日何回まではこれを飲んでいいですよっていうような、お話にしてくださったりするんですね。
痛み止めも本当にその患者さんに対する、まあ、オーダーメイドというか、うん、それぞれに向けての組み合わせを考えていただくことができるっていうことなんですね。
そうですね。で、患者さんってやっぱり本当にこう先生方が出してくださった薬で、なんかこう、我慢しなきゃいけないというか、納得しなきゃいけないっていう思いがやっぱすごく強いんですけど。
痛みぐらいはってもしかすると思われる方もね、うん、いるかもしれないですね。
そうですね。もう本当にこう、私よく患者さんたちのお話しするのは、確かに抗がん剤の治療なんかは、がんの状況に合わせて決められた量を決められたタイミングで打つっていうことになっていくんですけども、痛みとか、それ以外の不快症状っていうんですかねっていうのは、やっぱり患者さんから発して、初めてそこで治療が開始されるというか、ものなんですよね。だから、そこはやっぱりこう、自分が声を発することで治療がスタートするんだ。そしてそれをもうより良い状況に持っていくためには、自分が自分の状況を先生に知ってもらう工夫をすればいいんだっていう、ちょっとこう発想の転換をね、していただくといいかなっていうお話をしています。で、痛み止め、本当今日一部しかお話ししてませんけども、実は本当にかなりの種類があるんですね。今、私もちょっと気になって見てみたら、ざっと見ただけでも本当に10種類以上ありますし、はい。今飲み薬の話だけしましたけども、例えば持続性が高いお薬とかで、貼り薬のものを用いることもあったり、
は
い。あとは、やはりこう、お体の状態がかなり変わってきている中で、はい、痛みも増強している場合なんかは、一定の量をきちんと体に入れてあげるために、持続皮下注といってですね、家に持ち帰れるのちっちゃなですね、お弁当箱みたいなポンプに麻薬を詰めてですね、
はい、
持続的にお体に注入するようなものも、こうすごく医療の発展によってできるようになってきているので、これぐらいで仕方ないと思わずにですね、まずコミュニケーションを図っていただければと思います。
ご家族の方でね、その痛みに苦しんでらっしゃる患者さんも見ていて、いや、もうちょっと我慢せずに、痛いって言えばいいのにって思われるご家族の方もいると思いますし、一方で患者さんご自身は痛いって言ってももう家族に言ったところで、この痛みは自分の問題だからって言って口にされない方もやっぱりいらっしゃると思うので、そこはこうご家族と患者さんとで我慢しなくていいんだよっていうところを共有して、で病院側とうまくねコミュニケーション取れるといいですね。
そうですね。あとはやっぱこう書き留めるのが苦手な患者さんもいらっしゃると思うので、時にご家族がですねメモしてあげて、その特性をある程度まとめてですね、先生に伝えるお手伝いっていうのもしていただけるといいかもしれません。
さて次回は口にしにくいがんと性の問題についてこの番組で取り上げていきたいと思います。坂本さん、次回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
千葉県柏の葉にある国立がん研究センター東病院の敷地内に病院連携宿泊施設三井ガーデンホテル柏の葉パークサイドが開業しました。がん治療経験者、医療関係者の方々からのご意見を反映し、客室にはご要望の多かった電子レンジ、ペットボトルオープナーなどを設置。浴室、洗面台、入り口には治療中の筋力低下に備えて椅子をご用意しました。館内は24時間ケアスタッフが常駐し、 国立がん研究センター東病院と連携しながら、ご宿泊時の急な体調変化をサポートします。またそれぞれの方の体調に合わせたお食事を提供するレストランをはじめ、木のぬくもりが感じられくつろげる空間で安心して治療に専念できるよう皆様をお迎えいたします。詳しくは三井ガーデンホテル柏の葉パークサイド公式ホームページをご覧ください。がんと戦う患者の皆さんとそのご家族のために生活にまつわる情報をお届けしていくがんと生きる。痛みっていうのはやはり主観的なものなので、ついつい我慢して抱え込んでしまう方も多いかと思います。伝えることの難しさ、そして大切さ、改めて感じました。さ、番組ではお聞きいただいているあなたからのがんにまつわるご相談やご意見、ご感想を募集しています。番組サイトのアンケートからぜひあなたの声をお寄せください。今回のようにあなたの声がこの番組を作ります。また番組のツイッターアカウント、公式 LINE アカウントでは最新情報などをお知らせしています。ぜひ番組サイトから登録してください。この番組は Apple Podcast、Spotify、ラジオクラウド、OD などでも配信しています。がんと生きるで検索をしてブックマークもしていただけると幸いです。がんと生きる、ご案内は古賀良子でした。